ラジオ視聴室の時間です。パーソナリティの米倉美穂です。佐藤雅彦さんと一緒にお伝えします。
よろしくお願いします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずはどのようなお話になりますか？
はい、今月に入ってですね、やっぱり大変大雨で各地で被害が発生しました。特に山形、新潟、そしてまた福島もなんですけれども、もう本当に線状降水帯と言われるですね、降り続く雨によって大変な被害が発生しました。まあ、幸い須賀川市では大きな被害は見られない状況ではありましたけれども、やはり今後もですね、やはりこの雨に関しては台風はもちろんなんですけれど、この線状降水帯っていう突然の豪雨っていうものにもですね、しっかり対応していかなければならないと。そのために今回ですね、市民の皆さんに向けて、須賀川市の内水ハザードマップというのをホームページで現在公表させていただいておりますけれども、これからさまざまな改良等を加えながらですね、来年度には、皆さんのお手元にもですね、このハザードマップをお届けしたいというふうに思っています。皆さんご承知かと思うんですけれども、令和2年の7月にはですね、洪水土砂災害のハザードマップっていうのを皆さんのお手元にもですね、お届けしました。で、今回その内水のハザードマップということで、いわゆる急な豪雨等によってですね、内水で被害が出るっていう状況が、浸水被害が出るっていう状況が見られますので、これらについての皆さんに注意喚起も含めてですね、ぜひ確認をしておいていただきたいなというふうに思います。もちろんハザードマップですから、最大降水量という前提でいろいろと皆さんにお示しをしておりますが、この時代ですね、やはりこう、大変な量の雨が降ってもおかしくないという状況でもありますから、ぜひぜひお手元に、あるいはホームページ等でですね、確認をいただきながら、自分の住んでるエリアが、あるいは避難所の避難の対策等についてもですね、家族でお話し合いをしていただければと思います。
こちらのハザードマップは色分けでね、浸水の深さなども分けられていますけども、わずか 0.5 メートルでも歩くことが困難になってしまうということなので、早めの避難ということも考えてほしいですよね。
そうですね、この浸水対策であったり、この洪水の対策っていうのはハード整備も含めて今さまざまな取り組みをしておりますけれど、やっぱりまずはですね、皆さん自身が自分の命、また大切な家族を守るための避難ということをですね、遅れずに対応できるようにしていただければ、そうしていただくことがですね、一番重要だと思っていますので、ぜひその辺をですね、家族みんなで確認をしていただければと思います。
お近くの場所でどこが避難所になるかとかいうことも確認もそうですし、我々ラジオの方も ね、こちらが今避難所になりましたというような情報をいち早く、放送できますように頑張っていきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。
お話にありました須賀川市内水ハザードマップ、こちらはですね、皆さんのお手元には来年届く予定となっております。現在は市のホームページでご確認ください。そして市長、続きましては、
はい、話はガラッと変わるんですけど、お二人は小中学校時代なんかスポーツはされてましたか？
テニス部に所属していましたが、
そうですか、
ほぼマネージャーとして活躍しておりました。
いいじゃないですか。僕は剣道やってました。
ああ、そうですか。私ですね、市長やっててこう随分日が経ちましたけれど、この間すごく嬉しいのはですね、小中学生たちがさまざまなスポーツでですね、大変な活躍をしてくれていて、何年もの間こうその成長をですね、実感できるっていうのがすごく幸せだなと思ってるんですが、 今年の夏もですね、やっぱコロナ禍でこう大会等がなかなか開催できなかったりっていう状況が続いていましたけど、今年はですね、いろんな全国大会含めて、開催をされておりまして、特に須賀川の子どもたちがですね、大活躍してくれておりますので、そのお話をさせていただきたいなと思います、はい、今テニスのお話ありましたけど、はい、全国小学生ソフトテニス選手権大会っていうのが開催されまして、これも毎年のようにですね、東北大会とか全国大会に出場している大竹ゆめなさんとゆめなさんの双子の姉妹なんですけれど、初めて私のところにこう置いていただいたのがですね、大会出場の報告として置いていただいたのが小学2年生の頃だったと思うんですけど、今現在6年生でですね、皆さんもニュースでご覧になったかと思いますけれど、全国大会でこの2人がペアで優勝されました。でもちろん県代表として、女子団体でもですね、福島県が優勝したということで、すごい成果を上げてくれました。本当に何て言うんですかね、そっくりの2人なんですけど、お母さんに言わせると性格もまた違っていたりですね、なんていうんですか、聞き手も違うようなので、ラケットは全く逆のにも持つらしいんですけれど、最近はこう少しずつ成長して髪型も個性が出てきて、2人違った髪型なんですけど、大変可愛らしいお二人ですが、テニスをですね極めていること、本当にすごく嬉しく感じてます。その他もですね、近内さんであったり富塚選手であったりっていう、お二人もですね、全国大会出場されましたし、空手でもですね、佐藤翼選手、新田中学校の3年生なんですが、こちらも空手でのですね、男子個人の型とそして組手の両方でですね、出場を果たされて、こちらも随分長いこと私のところにもこう大会のたびにおいでいただいて、いろいろご報告いただくんですけど、本当に最近はこう体も大きくなって、やっぱりその凛々しい姿がですね、本当にこれからの活躍を期待できるなというふうに思ってます。
軟式野球のね、須賀川選抜も全国大会に出るんですね。
そうなんですね、こちらもですね、私のところにもこうおいでいただきましたけれど、その際にですね、例えば東北大会出れば優勝すれば全国大会だねっていう話をしたら、本当に全国大会出場してくれまして、8月21日に横浜スタジアムでですね、試合をするということなので、こちらも期待したいですね。
それからね、お相撲の方も嬉しいニュースがありました。
私も相撲大好きでですね、NHK アプリを導入しながらですね、幕内の取り組みしかないんですけど、若隆景とですね、若元春大変活躍しているので、毎場所しっかり見てるんですけれど、今回嬉しいのはですね、序ノ口で、高橋さんがですね優勝しました。須賀川市出身ということでですね、もちろんご家族も喜んでおられると思いますけれど、須賀川市民にとってもですね、これから、その相撲界で頑張ってくれる力士だと思っておりますんで、市民の皆さんとですね応援していきたいなと思います。
さあ、そして、水泳の水戸選手の活躍も素晴らしいですね。
そうですね、この水戸幸喜選手、第一中学校の2年生ですけれど、個人メドレーのですね、400メートルと200メートルに出場するということで、小さい頃から実は彼のことは知っているんですけれど、お父さんお母さんは日本舞踊をされている方でありますから、彼も小さい頃から踊っていたのを私は見たんですが、 その彼がですね、水泳で全国大会に出場するっていうんで、大変これからが期待されますね。
須賀川市出身の皆さんの活躍が今後楽しみですね。
本当ですね、
はい、以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。